こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界96カ国で学んだ元外交官が教えるビジネスエリートの必須教養、世界の民族超入門は、元外交官の山中俊之が国際社会を理解するための基礎視点として民族を解説する実用的な教養書である。対象は海外の相手と働くビジネスパーソンに限らず、差別、移民難民、ナショナリズム、紛争、経済摩擦といったニュースの背景を読み解きたい読者にも及ぶ。本書は、民族を国籍や国民と同一しないところから出発し、言語、文化、生活習慣、血縁などを通じて形成される同胞意識に注目する。アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカを中心に、地域ごとの民族の成り立ちと歴史的背景を概観し、現代の対立や共生の課題へ接続する構成である。網羅的な学術研究というより、96カ国を訪れた著者の経験を踏まえ、異文化理解で避けるべき単純化と、相手の立場を想像するエンパシーの必要性を伝える入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、民族国籍ではないと整理し、国際問題を見る単位を作る。本書の土台は、民族、人種、国籍、国民を混同しないための概念整理にある。国籍は法的な所属であり、国民は通常は国家の構成員を指す。他方で、民族は言語、文化、生活習慣、血縁などに関して、仲間だという意識を共有する集団として捉えられる。この区別が重要なのは、国家の国境だけでは説明しきれない現実が多いからである。一つの国家に複数の民族が暮らす場合もあれば、同じ民族が複数国にまたがって生活する場合もある。したがって、国名だけを手がかりに国際情勢を理解すると、少数派の置かれた状況、自治や独立を求める動き、国境を越える連帯を見落としやすい。本書は、民族を肯定的な性質として断定するのでなく、歴史や社会状況の中で形成意識される所属の問題として扱う入り口を提供する。外国人との対話でも、出身国から個人の文化や政治的立場まで決めつけない態度につながる点に、こうした整理の実用性がある。次に、地域史から読むアジアの多層性、東東南南アジアを一括りにしない。本書は、アジアを東アジア、東南アジア、南アジアに分け、各地域の民族的な多様性を歴史と結びつけて紹介する。これは、アジア人という大きな分類では社会の実態をほとんど捉えられないことを示す構成でもある。国家形成の過程、植民地支配による国境線、宗教の広がり、移住や交易の蓄積は、地域ごとに異なる民族関係を生んできた。例えば、少数民族をめぐる問題や、ロヒンギャ難民、ウイグル人をめぐる問題を考える際にも、単に現在の政治対立として見るだけでは不十分であり、民族的帰属、国家の統合政策、宗教、言語を含む背景を視野に入れる必要がある。本書の狙いは、個別問題について単純な結論を与えることではない。わしろ、当事者を単一の集団として扱わず、歴史的経緯と内部の多様性を確認する習慣を促すことにある。ビジネス上でも、国別の一般論だけで相手を理解したつもりにならず、地域、言語、宗教、世代など複数の条件を意識する出発点となる。さらに、ヨーロッパの統合と民族の壁を同時に捉える視点、ヨーロッパを扱う章では、民族的な対立の経験と、国家間協力統合の試みを対象させることが重要な論点となる。欧州は一見すると制度的に統合された地域に見えるが、その内部には言語、歴史的記憶、地域への帰属意識が重なっている。スラブ人をはじめとする民族への理解は、国境や加盟国の枠組みだけでは把握しにくい政治社会の文脈を補う。本書が示すのは、欧州統合を民族差が消えた結果とみなすのではなく、差異と対立の歴史を抱えながら、それを管理し協力の制度へ転換しようとしてきた過程として見る必要性である。反対に、経済的不安、移民をめぐる議論、主権への意識が強まる局面では、民族や国家への帰属が政治的に強く表面化することもある。この視点は、民族を古い問題として片付けないために有効である。制度や市場の統合が進んでも、人々の帰属意識が自動的に均質化するわけではない。本書は、文化的差異を対立の宿命と決めつけず、同時に差異の存在を無視もしない現実的な見方を促している。そして、中東アフリカの分断を宗教だけに還元しない。中東アフリカの問題は、日本では宗教対立という説明だけで理解されがちである。本書はこの地域を分断の悲劇に苦しむ地域として扱いつつ、宗教と民族を安易に同一視しない視点を与える。アラブ人、トルコ人、クルド人などを理解する際には、言語、居住地域、国家との関係、歴史的経験といった要素が絡み合う。宗教が共通していても民族的帰属が異なることがあり、反対に同じ民族に属すると意識される人々が政治的には異なる国家に所属することもある。この複雑さを無視すると、紛 紛争や難民問題を昔から仲が悪い人たちの争いといった説明愛称化してしまう。本書の入門的価値は個々の紛争を詳細に論じ尽くすことより問いの立て方を変える点にある。誰がどのような共同体への帰属を意識しているのか、国家の境界と民族の分布は一致しているのか、政治的な言説が民族意識をどう陥いているのかを確認する必要がある。こうした観点は報道に接した際に単純な宗教文明対立の図式を疑い、背景を追加で調べる基盤になる。最後に、知識を相手の属性判断に使わずエンパシーと対話の配慮へつなげる本書は民族知識を相手を分類し予測するための便利なラベルとして使うことに警戒を促す。民族は差別や迫害、国家の分断とも結びつきうるデリケートな主題であり、外国人に対して民族的背景を安易に尋ねることは適切でない場合ある。ここで著者が重視するのが、異なる立場に置かれた人を理解しようとするエンパシーである。それは、相手の経験を完全に同じように感じることではなく、自分の常識や国家中心の見方だけでは理解できない事情があると認め、慎重に想像し、必要なら本人の意思に沿って学ぶ態度を意味する。ビジネスの場面でも、国籍や民族について得た一般知識を個人へそのまま当てはめればかえって信頼を損なう。より実践的なのは、相手を一人の個人として扱い、仕事上必要な範囲で背景や希望を確認し、政治、宗教、民族に関わる話題では前提を置かずに言葉を選ぶことである。元外交官の経験を背景にした本書の特徴は、世界情勢の知識と対人マナーを切り離さない点にある。理解とは知識量の誇示ではなく、相手への接し方に現れるという問題意識が貫かれている。結論として、本書は国際ニュースを読む際に国と民族を区別する必要を感じている人、海外の取引先や多様な背景を持つ同僚と接するビジネスパーソン、移民・難民差別・紛争をめぐる議論の前提を整理したい読者に向く民族研究の専門書ではないため、個々の地域や問題を深く研究したい場合には関心を持ったテーマごとに歴史書や研究書を読む必要がある。しかし、広範な地域を一冊で見渡し、次に何を問い何を学ぶべきかを示す導入としては有用である。類書との差別化は地域知識の羅列にとどまらず、元外交官としての海外経験を背景に、異文化コミュニケーションの注意点とエンパシーを明確に結びつけているところにある。民族を理解する目的を相手を肩にはめることではなく、国籍中心の見方では捉えきれない事情を認識し、軽率な判断を避けることに置く。そのため、読後には世界を単純な国家図や宗教図で理解しない視点と、個人への配慮を伴う対話姿勢の双方を得られる。入門書としての簡潔さを生かし、より専門的な学びへ進むための地図として読むのが最も適切だろう。ご支援いただける場合は、山中俊之ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。